ハリウッドの黒人社会。
この時間は1927年に公開されたアンクル・トムの小屋という映画について見ていくことにいたしましょう。
アンクル・トムの小屋という映画は同じ題の有名な小説をもとにしています。この小説は1852年に出版され、アメリカの南北戦争、アフリカ系アメリカ人の問題、アメリカにおける奴隷制度に大きな影響を与えました。
アンクル・トムの小屋の小説は19世紀のベストセラーとなり、初版ではアメリカだけで30万冊が売られました。当時のアメリカのリンカーン大統領は作者のピーチャー・ストゥーに会った際、このように語りました。あなたのような小さな方がこの大きな戦争を引き起こしたのですね。
ロシアの作家トルストイはアンクル・トムの小屋を読み、それを称賛してこのように語っています。この小説は人間が生み出せる最高の傑作だ。
アンクル・トムの小屋という小説を読んだことがあれば、きっとその素晴らしさを理解しているでしょう。奴隷制の廃止につながったアメリカの南北戦争は、この小説が出版されてから10年後に始まりました。そのためこの小説の出版を小説の歴史において最も物議を醸した出来事とする人々もいます。
アンクル・トムの小屋の映画はその小説と同じように白人の主人の黒人に対する圧政を描いており、可能な限り誇張を控えています。映画の物語は黒人の生活と彼らの主人との関係をできるだけありのままに伝えています。
1927年のハリー・A・ポラード監督以前にも、1903年にエドウィン・ S・ポーター監督が、1918年には J ・サール・ドーリーという監督がアンクル・トムの小屋の小説を映画化しました。しかしこれらの映画はいずれも短編映画でした。1927年のポラード監督の映画はおよそ114分で、映画の内容を分析することが可能になっています。
とはいえ、この映画は完全に小説に沿ったものではありません。一部の章が省略されており、多くの章はまとめられていて、また別の物語が加えられています。ポラード監督のアンクル・トムの小屋は、映画の要素の効果的な利用や芸術という観点から高いレベルにはなく、内容の点から分析することが望ましくなっています。言い換えれば、芸術的な点よりも政治、社会、歴史的な点からこの映画を論評する方がふさわしいでしょう。
ハリウッドの黒人社会は IRIB 国際放送ラジオ日本語がお届けしています。ここからはアンクル・トムの小屋の物語をご紹介し、その中のシーンについて分析していきましょう。
アンクル・トムは 家族と共にシェルビー家の奴隷を務めています。トムの家族だけでなく、ジョージ・ハリスの家族、つまりその妻のエライザと彼らの息子のハリーもシェルビー農場の奴隷です。ジョージは別の主人に仕えています。数年後、シェルビー家が困窮に陥り、借金の返済のために奴隷を売りに出さなくてはならなくなり、トムとエライザの息子のハリーはハリスの元に売られます。
一方でエライザは寒い夜、愛する息子を胸に抱いて農場を逃げ出します。息子のハリーはマークスに誘拐され、エライザは奴隷売買人の手に落ちてしまいます。その後、ハリーの父親のジョージは息子が売られた主人の家を見つけ、密かに息子を逃します。
主人のハリスはエライザとハリーを見つけるのを諦めます。彼はトムを無理やりシェルビー農場の人々や家族と引き離し、船に乗せてニューオーリンズに向かわせます。トムは船の中で白人少女のエヴァンジェリンと知り合います。エヴァンジェリンはトムの優しさを知り、資産家の父親に彼をハリスから買ってくれるよう求めます。エヴァンジェリンの父であるセントクレアも娘の要求を飲み、トムにとって新しい生活が始まります。
間もなくエヴァンジェリンが病死し、トムは深い悲しみに沈みます。エヴァンジェリンは亡くなるとき、父親に奴隷たちの解放という願いを託します。しかしその望みも父親のセントクレアの死によって叶いませんでした。奴隷に冷たかったエヴァンジェリンの母は、すべての奴隷を市場で売るために連れて行き、そこでトムを悪辣な農場主のレグリーに売ってしまいます。レグリーは奴隷市場でエライザのことも買います。
レグリーの農場でトムはキャシーという名の奴隷と知り合います。
キャシーとエライザは農場を逃げ出す計画を立てます。レグリーは彼女たちが逃げたのはトムのせいだと考えます。トムはレグリーに激しい暴行を加えられ死亡します。しかしトムの魂は、主人のレグリーがキャシーやエライザに嫌がらせするのを許しません。とうとうレグリーはトムの魂に苦しめられ、窓から身を投げてトムの遺体の横で亡くなります。
トムは彼を買い戻そうと駆けつけたジョージに見つけられ、そのジョージによって葬られました。そしてエライザは息子とジョージの元に戻ります。
ここからはアンクルトムの小屋の映画の内容について見ていきましょう。
この映画の45分から始まるシーンは、トムと家族が無理やり引き裂かれる場面です。このシーンはまず被写体とカメラの距離が非常に遠いロングショットで映されます。これにより被写体の全体が見渡せ、周囲の環境がわかるようになっています。
農場にいる人々はトムの家族と他の奴隷たちです。彼らがトムを囲み、借金の代わりにトムを馬車で連れて行こうとするハリスの姿があります。次にミディアムショットで主人のハリスが力ずくでトムを引き裂く場面に変わります。
次のミディアムショットでは主人のシェルビー氏が映し出されます。彼は悲しそうな表情でこの別れの場面を窓から眺め、肩を落としています。次にトムの妻と幼い子供の姿が映し出されます。
主人のハリスはトムを無理やり馬車に乗せ、彼の手を別の黒人奴隷の手と共に縛ります。 それから場面はクローズアップで母親の胸の中の幼い子供の悲しい笑顔を示します。次のシーンは家族に別れを告げるトムの様子です。トムの家族とシェルビー農場のすべての奴隷が悲しそうにトムを見送ります。
興味深いのはトムと他の黒人たちが別れの際に身体的に抵抗していないことです。彼らの抵抗は感情の面に限られます。無論そのような抵抗も主人のハリスによって無視されます。
このような消極的な態度は白人の支配により黒人が抗議しないことを受け入れていることを示しています。言い換えれば黒人はどのような状況においても白人の不当な法に従わなければならないと考えているようです。主人のシェルビー氏も借金の代わりにトムをハリスに引き渡すことを受け入れます。
この時間は1927年のハリウッド映画アンクル・トムの小屋をご紹介しました。次回のこの番組でもアンクル・トムの小屋の別のシーンについて見ていくことにいたしましょう。
この番組はパールストゥデイの日本語サイトでもご覧いただけます。アドレスはparlstoday.com/ja です。